カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送で金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれども、ちょうど1時間ほど前から激しい雨が降ってまいりました。さあ、今どうなっているんでしょうか。7月の京都といえば祇園祭り一色、二階囃子の音色を聞くとやっぱりええなあというふうに、京都に住んでてよかったというふうに思う今日この頃なんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、今回は食文化発信のプロジェクトについてお伝えいたします。お客様は、京都市民の台所といえばこちらです。京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんにお越しいただきました。宇津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、7月、もう年がら年中忙しい。それ、どんな月もいろんな理由でお忙しいと思うんですけども、やっぱり7月は格別ですか。
そうですね、やはり、ご案内の通り日本三大祭りの一つであります、はい、祇園祭りがございますからね、
はいはい、で錦市場も大きく関わっていると、はい、いうことですよね。
錦はですね、みこしをご奉仕しておりますから、
はい、
もう4月1日から31日までぴったりと、
はい、
スケジュールが決まっております。
そのおみこしは山鉾巡行が終わった後、夜に、はい、その八坂神社からお旅所に来て、 それから観光祭はお旅所からまた帰っていくっていう、
まっすぐ帰るんじゃないんで、やっぱ宇治港を全部3基のみこしが、はい、手分けしてまいりまして、そしてお旅所でお休みになって渡御するというんですね、
はい、
でまたお帰りになる、
でこのありがとうございましたということですね、
だから7月1日の切符入りからですね、
はい、
もちろん鉾は鉾を立てて、いろんなやってる行事をですね、打ち合わせとかそういうのを1日からそれ切符入りというんです。
切符入り、はい、
で私らの方もそこからいろんな行事を進めていく。
おみこしに関係する皆様も、はいはい、西御座であり中御座の、
各省が、はい、もちろん、
会合、
会合をやったり、はい、それから、まあ、1年間の行事をどのようにこの1ヶ月ですね、
はい、
やっていくかということを、巡行とかもう全てをやります。
ああ、そうですか、
はい、で劇大会もやります。
劇大会いや、やっぱりそのおみこしに関係される方々は、やっぱりそういうこうなかなか具体的にエネルギー体力のいるものですから、
そうですね、
劇大会も
必要です。それはやらないと、
はあ、
ね、それは一枚上でしっかりと老壮性が、
はい、
汗をかいてですね、やっぱり一つの目的に向かっていくという、これが大切なんですね。これがお祭りの一番の真髄やと思っております。
本当ですね、一つの一気のおみこしに関わる方々ってもうかなりな人数ですから。
そうですよ、順番にか疲れてしまうといかんので、はい、順番に交代しますから、
はい、
日記でも余興は700人から800人の方が交代で行きます。
周りで歩いてらっしゃる方は決してサボってるわけではないと。
はい、
はい、はい。
で、あるいは疲れたらいかない。疲れる前に変わっていかないから。
はい。こう、うまく交代されるわけですよね。
そうですね。
はい。そのために、その予兆という担ぎ手の
方が。担ぎ手が後ろへみんなついて、順番に。
そんなにいらっしゃるんですね。
そうですよ。
そういう担ぎ手の方っていうのは、うん、
はい、
どうでしょうか。こう近年人数不足しているなとか、なんかそういうことは大丈夫ですか。
ね、不思議なものでね、
はい、
やっぱりああいう祭りごとっていうんですかね、ああいうことがないのか知れませんが、実は増えております。
増えてる。
この少子高齢化になって少なくなるのかなと思っておったら、そんなことないですね。
はい。
もう皆楽しみにしておられますね。
そうですか。 そして、嬉しいのはというか、こう錦市場のその皆さんの中でも、はい、こう子どもさんがまたこう後を継いでくれそうだっていうそういう姿も見かけますよね。
で子ども神輿もありますし、はい、私どもの場合は子どもの、神輿ですけども、はい、八柱の御子神の中の7人の
西御座と言われるお神輿、はい、
だから一番八角形ですから、8人の御子がおりますから、子どもはですね、昔は子ども神輿あったんですが、その神輿を他に譲りまして、はい、子どもたちは前でですね、しめ縄を持ってやっぱ歩かします。
あ、当日そんな風にしてましたっけ？ええ、
一番前をね、ちゃんと子供たちが私の前を歩いております。
あ、そうですか。宇津さんがこう、どういう姿ですか？上下というか、
上下そうです、はいはい、まあまあ、はい、
羽織袴です、はい、羽織袴で、はい、で子供たちがしめ縄を持って歩いてる。そうですか。今度皆さんぜひご覧。本当ですね。
そうですね。
やっぱりこうまた後を継ぐ子供たちということですね。
そういうことになりますね。
はい。まあ、実際にその投げ石をこう準備したりとか、うん、いろいろ
縄掛けね、はい、全部練習を全部やります。
ああ、そうですか。やっぱりそうい う, こう技術を引き継ぐということもあるんですよね。
縄掛けも全部技術をしっかりと身につけていただかないと、はい、神輿は行きませんからね。
ああ、はい、そうですか。そしてまあ、祇園祭もそうなんですけれども、こう年々こう観光客の方、目に見えて、はいはい、もう6月こう梅雨、普通梅雨のシーズンと言われる月でもたくさんこうご家族で、来られたりとか増えておりますね、はいはい、やっぱり
インバウンドでね、はい、やはり観光客が、外国の観光客がおいでになりますから、はい、従いまして今年の神輿もですね、巡行をするのに交通係がおるんですが、それをやっぱ倍にしましてね、事故が起こらないようにやっぱり配置をしております。
あ、そうですか、はい、
全部やっぱりインバウンドで観光客が、外国の観光客が来られると事故が起こらないようにですね、はい、しっかりとくぐっていかねば、これはもう大変なことになりますから、みんな警備をやります。
ああ、そうですか、はい、こうついついこう後をついて歩いたらなんか楽しいなという、自分たちも参加しているような気分になるっていう気持ちは、本当はね、それはね、よくわかる、
ものすごいよくわかります、はい、でも京都は車道とですね、歩道とが区別している大きな通りは、やっぱり車道はやっぱ人が入ったらいかんのですね、関係者以外は。
本当ですね、
それを間違ってね来られると大きな問題になる。
本当ですね、はいはい、まあ、与朝の方だけでもその西御座、はい、だけでもその700人ぐらいの方がおられるわけですから、
そう、前後にね、全部、縁に全部おりますから、
非常に、はい、ある意味危険な場合もあるということですね。はい、やっぱりルールを守ってという
警備、おっしゃるとですね、
警備の方も、はい、やっぱり倍に増やされたんですね。
増やしております。
そうですか、わ、はい、かりました。どうでしょうか、その西御座として今年のなんか見どころとか、今年はみたいなことはあるんですか？
まあ、毎年同じような形でやるんで、ただ心配しておりますのは、はい、気候ですね。神輿はね、この気候がね、また京都蒸し暑くて、今年はもう暑くなるんじゃないかと思う、はい、これはやっぱり巡行には影響してきます。
あ、
みんなバテますから。
そうか、
これは ね、どうしようもないですね、その年に。
年々こう気温がこう上がって、平均気温上がってますから、
はいはい、今年はちょっとおかしいですね。
あ、そうですか、ね、今日もすごくこう、汗をかいておられますけども
、ただでのうても、はい、もう暑い、蒸し暑い京都が、もう一つ蒸し暑くなる。
はい、宇津さんも、その神輿のその先頭に立ってというか、
はい、先頭
ずっと、いや、はい、祇園さんからこう、はい、ずっとこう、
はいはい、一緒に先頭歩きます、
はい、そして巡行、渡御というか、
はい、はいはいはい、
ずっと、はい、一緒に歩かれるわけですよね、
はいはい、そうですね、はい、
それはあれですか、お帰りになる観光祭の時もその深夜
一緒でございます。
戻る時もずっと、
はい、はいはい、
で 宇治っ子地域を回られる時も、渡御される時もずっと
全部先頭で
歩いてらっしゃるんですか。
はい、それはご親書をいただいたりしてるところへですね、はい、ご挨拶しとかないとやっぱりいけませんからね、はい、
そうですか。
でもね、あれをね、渡御しますとね、もう汗をねびっしりかきますが、はい、アクリルはシャンとします。
あ、
夏バテはしません。
そうですか。はい、やっぱりこう、ちゃんと良い汗をかくっていうことは健康のために必要なことかもしれませんね。
大切ですね。
はい、わかりました。さあ、外国人観光客の方がもう本当に、日に日に増えているっていうお話ありましたけれども、錦市場もその大きな影響を受けているそういう、場所の一つですよね。
まあ、おっしゃる通り、まあ、大変嬉しいことですが、はい、やっぱり錦はね専門ございますんでね、道幅がね、横幅が
どれぐらいなんでしょう。で
長さは400メートル近くありますが、はい、横は3.5メートルか4メートルというぐらいですから、はい、あるいはまっすぐ歩いてて両サイドを、まあ、人間工学から言うたら両サイドをこう見ながら、いわゆる歩ける長さが400メートル、はい、で横は 3.5 メートルか4メートルというのが、はい、両サイドをやっぱり見ながらでも行けるという、やっぱり人の流れがやっぱ400年ありますから、人の流れが作ってきた通りなんです。
あ、なるほど、はい、やはりそれだけ土日なんかはもう本当に歩きづらいぐらいの、観光客の方がおられてお買い物ができないなという時も
やはりあります
よくあるんですけれども、
はい、私どもはそれをやっぱり、はい、心配しておりまして、だからいわゆる観光客の方がその見るだけですね、はい、いわゆる見るだけでこう行かれるとやっぱりこれは雑踏になります。で私たちはそれをにぎわいに創設するような、いわゆる開門をしている姿がここであるとですね、これは雑踏とちょっとにぎわいになるんです。
お買い物をして初めて錦市場、そうそう、皆さん、
その
市場になる、はい、ということですね。
だからやはり絶えずそういうことを考えておりますと、はい、やっぱりどうしても外国の方は、まあ、すぐにその見るだけなしにそのどういうもんか食べてみたいというので、はい、まあ、食べやすいものを出しますね、
はい、
まあ、卵焼きでも切ってですね、まあ、トレーに入れて、はい、串をつけてやりますと、
お一人分っていう感じの、
それをやっぱりね、それがねぼわっと流行ってきますと、まあ、それによく似たお商売の人もやっぱりみんなやってみはんですね。そしたら、
はい、まあ、串を持って歩けるという、はい、スタイルとか、
でまあそれで、ね、事故は起こってないんです、はい、今のところはね、はい、じゃあそんなんは事故は起こらないんですけれども、やっぱりそのトレーとかそういう串とかそういうのをそこで放火されると困りますので、
非常に困ります
ね。そういうのをやっぱりきちっと整理できるような燃え箱をきちっと設置するとか、はい、まあ、そういう環境をですね同じようにきちっと整理するという、そういう街づくりをし続けなダメだと思いますね。
ああ、そうですか、はい、はい、やっぱりそういうお店の形態も、うん、やっぱりそういう売れる商品作りということに、
どうしてもそうなりますね。にぎわいを創出しようと思うので、はい、やっぱりそういう売れるものに集中をできる店はしていくと、これも分かりますよね。
まあ、いたしかたないという気もいたしますよね。ま
あ、おかげでこの今あったかいとちょっとね、はい、やっぱり波が落ちてるように思ってますが、はい、やっぱ暑い時に暑いというのもいいらしいですね。ちょっと分かりませんけど。
健康のためにはやっぱりね、そういうものの方がなんか
面白いですね。だから一人が食べられると皆さんお食べになるし、まあ、はい、私らも海外行ったら考えてみたらそういうことをやっぱり知らずにやってるんですね。
はい、我が身を振り返ると絶対やっぱり海外に行ったら市場に行ってみたい、皆さんどんなものを食べてはるんやろうって思いますよね。
食文化をやっぱり体験したいという、
はい、で自分もちょっと食べてみたいという気持ちはよくわかりますね。
気持ちはよくわかりますが、
はい、
街づくりをやっぱりしっかりとその分していかないかんと、
はい、そうですか、はい、さあ今街づくりというお話がありましたが、こちらに、錦にぎわい河原版という、これ新聞ですか。
ね、実は一昨年が錦、はい、400年でしてね、ご案内のように1615年から まあ、サンタナ魚丼屋から始まりまして、はい、で、今日は来てます、ね、それはどうやってその錦が400年続いているかというと、一つはいい水があったということ、
はいはい、で今もありますね、
は
い、
でもう一つはこ の, 125軒のお店がありますが、そのうちの50軒が、元和3年からですね、昭和 の, いわゆる、まあ、10年まで、いわゆる80年以上のお店が今日まで頑張ってきたという、
それ40軒、
はい、40、50軒あります。
40、50軒、
そういうお店が頑張ってきたということを、はい、やっぱりしっかりと400年に叩いて いかないかん。でそこでそのアクリル、去年ですね、去年が若冲生誕300年でしたから、若冲の絵をですね、その40、50軒のお店のシャッターにシャッターアートしまして、そして錦で夜そのライトアップをいたしまして、でマッピングをして、そして京都市の市長知事、みんな来ていただいて、その若冲のオープニングセレモニーを錦から発信して、それから各、美術館とかそういうのが一斉に若冲の展示をしたと、はい、そういうことをやっております。
去年は若冲で本当にこう、日本中がなんか若冲人気で賑わったという感じがいたしますけども、シャッターにその若冲の絵がプリントされているお店は、そういう歴史のあるお店の印ということですか。
だから約50軒のお店をですね、400年の時に
今もそのまま残っておりますけども、
で400年のそのお店をですね、はい、残ってるお店に、その約50軒の店にそのシャッターアートをやった、はい、でそこでもう一つ面白いのはアールブリッドの新商社ですね、はい、が描いた絵がですね、若冲に非常によく目線が合って絵が合っておりますので、アールブリッドの絵もしっかりと描き上げて、はい、その中で展示しました。
で
それはもう肖像権がありますから、はい、もう今はそこのあれは消してますけどね。
はい、わかりました、はい、さあこの後は、今若冲のお話が出ましたが、渡米庵、若冲のこれは雅号、別称というか何て言うんでしょうかね、はい、その渡米庵という、施設ができるというお話を伺います。
はい、
京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津勝美さんにお話を伺います。さあ、食文化発信のプロジェクトが動き出したということなんですが、渡米庵、
はい
はいはい、一体これは何なんでしょうか。
これはですね、はい、錦の、まあ、食文化体験施設の名称を錦渡米庵という名前で開設をいたしましたのは、ご承知のように若冲はご存知の錦の生まれで、江戸中期に、まあ、課長を乾かしたら右に出るような出る者がいないという
素晴らしい、
ま、絵描きさんでしたけれども、はい、この若冲は実は錦の危機をですね救うた人物というのが最近分かったんです。もう 7,8 年前に、
はい、
でそれでいわゆるその錦の中、まあ、いわゆる錦の中高の祖であるという若冲が晩年、はい、隠居生活に入った時に渡米王と自称いたしまして、
渡米王、
というのは、はい、いわゆるお米一升で絵を描くといういわゆる天明8年の大火災で、その若冲の店も全部燃えてしまったので、彼はずっと流浪に出まして、最後たどり着いたのがいわゆる伏見の五百羅漢のあるいわゆる石宝寺に 横にいろりを作って、
いろりを作って、
そして、はい、あの一生のお米で絵を描いた、それが渡米庵、そういういろりを作ったお店が渡米庵です。だから非常にあの錦にとってはその晩年彼があのそういう名前でしていたという言われがありますので、まあ、錦にとっては大変ふさわしい名称であるということと、
はい、
またあの今言う錦をその渡米庵によって、もう一つあの文化をしっかりと伝承できるという、
はい、
そういうつもりで作り上げた渡米庵をつくという名前を付けさせていただきます。
はい、まずその名前の言われは分かったんですが、一体渡米庵ってどういう建物というか、
実はあの、はい、これはですね、まあ、一つはあの二つ目的はこの体験、はい、あのいや錦で食文化、体験施設ですね、錦渡米庵の開設を思い立った目的には大きく分けて2つあります、
はい、
で1つはですね、あの今申し上げましたように錦市場の振興、つまり錦ブランドを維持継承していく町づくりにね、
はい、
ふさわしい、まあ、今日の台所錦の中で食文化の発信と体験ができるあの施設、イートインを目指しております。
イートイン、
はい、イートインというのはあのいわゆるあの先ほどもお話申し上げたように、あのインバウンド等 の、ね、あの影響によってね、今日の台所の錦の食材を買い求めていただくのは結構なんですが、
はい、
それをあの
歩きながら
食べるという
のではちょっと、そうなんです、本来目的とは違うなと、
これはあの錦 の文化でもないんで、
はい、
まあ、そういう、まあ、ことを、
はい、
まあ、あのやられるのは、まあ、あの増えておりますけども、もともとそういう文化がないんで、やはりこの今日の台所の錦でですね、食材を買い求めて行っていただきたいというね、あの思いからこの錦に
買い物をしていただきたいと、
そういうことです、
はい、
で錦の
食べ歩くのではなく、
そう錦の食材を買っていただきたい、それは錦のいわゆるあの仕入れ力ですね、例えば目利きが400年の目利きができて、そして物の良し悪しが分かるという、そういうあのそういうあのものを体験するために、あの祇園の
仕入れ力、
そう、祇園の、まあ、佐々木さんのご協力を得まして、
はい、
京都を代表する料理人が集まって、
予約の取れないお店ですよね、
はい、そうですね、
はい、
で錦の食材を使ったイートイン、イートインというのは錦の食材を
使って
作る料理をあ の施設をイートインというんですけどね、
はい、
これが錦渡米庵の解説で、
あの目的の一つ、はい、
そうです、
はい、
まあ、たくさんあの大勢の方に新鮮で美味しい錦の料理を召し上がっていただこうという願いを込めてやってあります、
はい、
でこの渡米庵はあのご存じのとおり錦の、先ほど申し上げましたあの若冲をちなんだもちろん名前でございますけれども、ここに設置した錦の、ま、真ん中ですけども、そこに設置した
場所はどのあたりになりますんでしょうか。
富野小路と富谷町の真ん中にあるんですがね、
はい、
ここはあの
私どこかなと思って何度も探してるんですがよくわからなかったんですが、
実は
どこなんですか。
あの、ね、真ん中にね、
はい、
路地になったんです。
路地
っていうのは
ずっと中富野小路と富谷町の間の
お店のね、
路地も探したんですけど、
ね、前卵屋さんが昔卵屋さんを売ってられたお店、
はい、
の後ろは全部路地なんです、
はい、
で、
はい、
その奥はあの実は錦の実は昔は会所やったんです、
はい、
だから40坪の土地があります。だからその路地の文化とそして錦のまあ、イートインを作るそのあれを作り上げてあのいくわけですけども、
はい、
その場所はあの一つは日本財団様 の、 あの資金援助を得てですね、
はい、
京都の工業繊維大学の、
はい、工業繊維大学、
はい、様 の、 あの設計による、まあ、全面改修を、ね、
建物を、
はい
はい、あのもともと今もその町屋の建物っていうのは残ってい
や残ってたんです奥にね、
はい、
でもあの錦の表通りにはないんです。これ奥なんです、
はい、
路地の文化、路地へずっと入っている日本の京都の文化、路地の文化、
そうですね、
路地の文化なんですよ。それを一つ作り上げるということと、
はい、で建物は、はい、工芸繊維大学が
この設計をして、その改修した姿がそれなんです。
あ、 はい、これはまだ想像図でしょうか。
持って来上がったらそういう形になって、はい、町屋風の施設になります。素晴らしい、はい、でそこでやるんですが、
はい、日本文化財団が資金援助をしてくださって、はい、だからこそこういう大きいプロジェクトができると。
はい、でそのやっぱり日本財団さんが援助していただく2つ目の目的は、はい、その障害者雇用なんですよね。はい、これは社会に、まあ、常に健康な人とそれから障害を持つ人とがそういうのを飛び越えてですね、はい、やっぱり一流のこのシェフが集まっておいしい料理を提供するその実践して障害者を社会人の一人としてね一緒に働いてもらうことができる施設を目指しております。
あ、そうですか。
はい、まあ、こういう文化的こういうこともしっかりと錦はやりながら錦の街づくりの一環としてまあ、おそらく来年の1月ぐらいには、まあ、春にはオープンができると思っております。
そうですか。まあ、これは観光客の方のみならず
京都の人にも
住んでいる私たちも
そうですよ
とても
期待しておられると思います。はい、すごいことをやりますから。
そうですね、もう一度その何ができるかということをちょっと分かりやすく説明あまり時間はないんですが、その仕入れというのをご案内のもとに一緒に買い物をし て、
はい、していただくいうそういう体験、はい、学習みたいな体験してするような場所もあります。
そしてその食材をその例えば佐々木さんが調理してくださるということですか。
そうそうそう、お店の佐々木さんまたは佐々木さんの、はい、お弟子さんがさん、
はい、そういうイートインという
も
まさにそういう仕入れ力というのを体験して、はい、
そう
その自分が仕入れた魚なり野菜なりを料理どうなるのかなと、
まあ、1階と2階とありまして、
これは楽しいですね。
体験のできる劇場型の食文化を味わってもらう場所とシェフが作り上げていくいう場所と2箇所あります。
素晴らしい。
でいろんな企画をやります。
はい、
はい、
で料理教室もあるそうですね。そうですよ、はい、そうやって一流の方が作られたのをいただくだけじゃなくて私たちも料理教室、
はいはいはい、そうです。
なんかプレミアムな、
いや そういうことをすることによって錦、はい、の食材が晴れの日に今日まで皆さんのお手伝いをしてきたいうのをやっぱりしっかりと伝承していきたいというそういう気持ちがあるんです。
ああそうですか。やはりその買い物をしてそれを料理してそしてそれをいただくというそれこそが食文化
そういう
ということですか。で、
まあ、素人ばなにして、はい、素人好みの食材があるから12月の暮れの時もおせち料理の材料にあんだけいっぱいおいでになるんです。あれが錦のにぎわいなんです。
あ
それをいつまでも忘れてもらわないように、はい、し続けていく、まあ、不益流行ですね。
はい、わかりました、はい。やっぱりそういうなぜ錦市場が京都市民の台所なのかというところをもう一度その根本のところから再認識していただきたいという不益流行その精神を大切にということですね。わかりました。本当に来年のそのまあ春先楽しみですね。
楽しみにしてください。
はい、わかりました。今回のお客様は京都市民の台所京都錦市場商店街振興組合理事長でいらっしゃる宇津克美さんでした。この番組はストロベリーセブン近藤電業社豊田会計事務所のご協力でお届けしました。お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。